今日の御言葉は第一コリントの10章10節から13節までです。また彼らの中のある人たちがつぶやいたのに倣ってつぶやいてはいけません。彼らは滅ぼす者に滅ぼされて滅ぼされました。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから立っていると思う者は倒れないように気をつけなさい。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。アーメン。この第一コリントの手紙、これはパウロがコリントの人たちに書いた手紙です。そしてこの10章の書き出しはそこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。でそれで出エジプト記の記事をモーセの箇所を引用しました。彼らは皆雲と海でモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。で彼らについてきた御霊の岩から飲んだからですと、ね、岩がなんとついてくるんです。あらのこの岩、その岩とはキリストですと書いてありますね。私たち信仰の歩み、それはあらのを旅するようなものかもしれません。あらのそこはあまり魅力的なところではありません。主の御恵み、主の見守りなければすぐに干からびてしまう岩砂漠、それが荒野です。そこをこの神の民は通ってきたんです。雲と海でモーセにつくバプテスマ、水のバプテスマ、死を経て、そしてそこを彼らについてきた御霊の岩から彼らは飲んだんです。イエス・キリスト。そして私たちもイエス・キリストから命の水の川が、それを飲んで、そして御霊によって潤されて神の民としての歩みをしております。5節の方を見ますと、にもかかわらず彼らの大部分は神の御心にかなわず荒野で滅ぼされましたと。でこれらのことが起こったのは私たちへの戒めのためです。でそれから6節以降、まあ、ずっとですね、まあ、彼らがむさぼったのに習ってむさぼることはないように、偶像崇拝をしないように、寛容しないようにと、まあ、ずっと続くんですけれども、で、出エジプト記からレビ記、民数記、申命記に移る段において、多くの民が、つぶやいたり偶像崇拝したり寛容したり、そうしたことで滅ぼされていきました。なぜそれらのことが起こったのか、そしてなぜそれらのことが永遠に記されて、そして私たちも読むことができるようになるのか、それは私たちへの戒めのためです。で今日お読みしましたのは10節からですけれども、まあ、ここはつぶやいたのになって、つぶやいてはなりません。あります。11節の方でも再び これらのことが起こったのは戒めのためであり、そしてそのこれが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちの教訓とするためです。あります。つまり教訓とするべきです。こうした偶像崇拝とか姦淫とか、また死を試みること、それもまた誘惑です。そしてつぶやくこと、それも誘惑です。しかしそれらの誘惑に陥って、死に歯向かうようなことがあるなら、彼らの今っているのは滅びでした。そしてそうした誘惑に対してですね、そうした試練に対して私たちは守られる術があります。13節をもう一度お読みします。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいます。この脱出の道、もうこれ答え言ってしまいますと、もう皆さんご存知です。イエス・キリスト、このお方により頼むことです。御霊の食べ物、すなわち御言葉をいただき、御霊の飲み物、すなわちイエス・キリスト、このお方によりすがり、そしてそのイエス様から流れてくる命の水、命の川、そこから私たちも飲むのであれば、いかなる場面においても私たちは守られます。今日のこの箇所では、彼らこの出エジプトの民がつぶやいたために、つぶやいたに習ってつぶやいてはいけません。彼らは滅ぼすものに滅ぼされてしまいました。でその戒めをちょっと見るためにですね、このつぶやいた者たちがどのようにして滅ぼすものに滅ぼされたか、その箇所が、この新改訳の下の平行箇所の方を見ますと、これは民数記の16章41節からということがわかります。民数記の16章の41節から、ちょっとどのようにして彼らが滅ぼされたか見ていきます。その翌日、イスラエル人の全会衆はモーセとアロンに向かってつぶやいていった。あなた方は主の民を殺した。会衆が集まってモーセとアロンに逆らったとき、二人が会見の天幕の方を振り向くと、見よ、雲がそれを覆い、主の栄光が現れた。モーセとアロンが会見の天幕の前に行くと、主はモーセに告げて仰せられた。あなた方はこの会衆から立ち去れ、私がこの者どもを立ちどころに立ち滅ぼすことができるように。二人はひれ伏した。モーセはアロンに言った。火皿を取り、祭壇から火を取ってそれに入れ、その上に香を盛りなさい。そして急いで回収のところへ持って行き、彼らの贖いをしなさい。主の前から激しい怒りが出てきて、神罰はもう始まったから。アロンはモーセが命じたように火皿を取って集会の真ん中に走っていたが、見よ、神罰はすでに民のうちに始まっていた。そこで彼は香を焚いて民の贖いをした。彼が死んだ者たちと生きている者たちとの間に立った時、神罰は止んだ。コラの事件で死んだ者とは別に、この神罰で死んだ者は14,700人になった。こうしてアロンは会見の天幕の入り口のモーセのところへ帰った。神罰は止んだ。この民数記の16章はですね、 コラと、その仲間たちがモーセとアロンに逆らった、箇所です。そして、この41節のところ、イスラエルの、その翌日と、その翌日、そのというのはその前の日に一つの恐ろしい事件があったわけですね。要するにコラとそのそれにつく者たちが、結託してモーセに不平を言い出したんです。あなた方分を超えてる、モーセとアロン、あなたは分を超えてる、主の民全てが聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、なんであなた方が偉そうにこの集会の真ん中に立ってるんだと、ね、カインさんが立てた祭司と預言者指導者に立ち逆らったんですね。16章の3節の方にそれが書いてあります。彼らは集まってモーセとアロンとに逆らい、彼らに言った、あなた方は分を超えている、全回収残らず聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は主の集会の上に立つのか。モーセはこれを聞いてひれ伏した。要するに彼らはですね、自分たちも聖なるものであると。でそれで、モーセとアロンが2人が、この2人が主の集会の上に立つのはよくない、私たちも聖なるものだから、私たちも、モーセのその言い分によりも、むしろ私たちが指導者になって当然じゃないかということで、でそれでコラは、多くの人たちを250名の、有力者たちを募って、そしてあたかも自分たちがですね偉いかのように人の上に立てるかのように、共謀したんですが、でそれで、彼らはモーセとアロンのそのじゃあ主の御前にその膝を取ってこう抱きなさい、でそして主が一体誰を立てているのか、それを、見ようじゃないかということで、でそれで、主の御前に彼らこの250名とともにコラの塗装に作る人たちが、こう耐えたところ、このコラのコラとそれに属する者たちは生きたまま容易に飲み込まれてしまいました。地面がばっくりと口を開いて飲み込まれてしまったんです。この16章の28節以降をお読みします。モーセは言った、私を使わしてこれらの仕業をさせたのは主であって、私自身の考えからではないことが次のことによってあなた方にわかるであろう。もしこの者たちが全ての人が死ぬように死に、全ての人の会う運命に彼らも会えば、私を使わされたのは主ではない。しかしもし主がこれまでにないことを行われて、地がその口を開き、彼らと彼らに属する者たち等をことごとく飲み込み、彼らが生きながら黄泉に下るなら、あなた方はこれらの者たちが主を侮ったことを知らなければならない。モーセがこれらの言葉を皆言い終わるや、彼らの下の地面が割れた。血はその口を開けて、彼らとその家族、またコラに属する全ての者と全ての持ち物等を飲み込んだ。彼らと全て彼らに属する者は生きながら黄泉に下り、血は彼らを包んでしまい、彼らは集会の中から滅び去った。この時彼らの周りにいたイスラエル人は皆彼らの叫び声を聞いて逃げた。血が私たちをも飲み込んでしまうかもしれないと思ったからである。また主のところから火が出て香を捧げていた250人を焼き尽くした。これらのことが、恐ろしいことが、起こったのは、彼らが結託して主が立てた指導者に、立ち逆らって民を扇動し、この二人に逆らわせようとしたからですね。でこの恐ろしい出来事が、起こったのを多くの人たちは見ておりました。この人たちの 地に飲み込まれていくその叫び声を彼らは聞いたと書いてあります。こうして明らかにですね、主はモーセとアロンが神様が立てた指導者であり祭司であることを公に明らかに示したわけですね。そして明らかにコラとそれにつく者たちが悪かったこと、それを主ご自身がですね証明されたわけですけれども、それにもかかわらずその翌日です、翌日41節の方を見ますと、その翌日にイスラエル人の全会衆はモーセとアロンに向かってつぶやいていた。あなた方は主の民を殺した、ね、果たして主の民を殺したのはモーセとアロンでしたでしょうかね。全く違いますね。28節の方を見ますと、私を使わし、まあモーセは言った、私を使わしてこれらの仕業をさせたのは主であって私自身の考えからではないことが次のことによってあなた方に分かるであろう。明確に言ってますね、これらのことをしたのは主です。ところがイスラエル人前回主は目に見えるモーセとアロンに向かってつぶやいて言うんです。あなた方は主の民を殺した。もう神様に聞き従わなかった者たちが尋常ならざる方法でみんなの目の前で滅んだのにもかかわらず、そのありありとした印、ありありとしたその災い、それを目の当たりにしておきながら、ね、もう三日坊主以前の一日坊主ですね、その翌日に早速モーセとアロンのつぶやいて言うんです、あなた方が主の民を殺した。人々はただその印、その恐ろしい出来事、それをですね自分たちも地に飲み込まれるといけないと、まあ、恐れたんですが、しかしそれはですね戒めとして受け取らなかった、むしろ怒りとして受け取った、むしろつぶやきとして吐き出した。そういうわけでこのつぶやきによる災いが起こったんです。この全会衆が集まってモーセとアロンに逆らった時、主の栄光の雲が覆っておりました。そして主はモーセに、もうあなた方はこの会衆から立ち去れ、この者たちを立ちどころに滅ぼすと。でそれでもうすでに速やかにその神罰が始まっておりました。これがつぶやく者に下る災い、神様が立てたその祭司と権力者指導者に立ち逆らって、そしてなおこの、あなた方は主の民を殺した、ね、コラとそれにつく者たちを、ね、主の民を殺した、なおこのコラとその仲間たちに、まあ、幻想を抱いていたんでしょうかね。コラとその仲間たちは会衆全体が聖なるものだ、ね、民衆を本当に気持ちよく高揚させる弁論術に長けていたんですね。そしてコラが選んだ250名は民の有力者たちでした。そしてもうモーセとアロンみたいな、あとこんな荒野でマナばっかり食べさせて、まあ、そういう、指導者よりもむしろこのコラとその250名の方がよっぽど魅力的に、まあ、映ったんですね民は。だからあんなに恐ろしい裁きが下ったその翌日に早速つぶやくんです。よっぽど幻想を抱いていたんです。よっぽどこのモーセとアロンのに従って荒野でマナを食べる毎日が嫌だったんですね。でそれだから彼らはつぶやいたんです。さて私たちがこのつぶやきというこの災いの根源から救われる道、そこから脱出される道は何でしょうか。つぶやき、それは唇からまた心の奥底から出てくるものです。まず私たちがですねこのつぶやきをとどめるためには箴言の13章を開きたいと思います。箴言の13章の 一節から三節です。箴言十三章の一節から。知恵のある子は父の訓戒に従い、あざける者は叱責を聞かない。人はその口の実によって良いものを食べ、裏切り者は暴虐を食べる。自分の口を見張る者は自分の命を守り、唇を大きく開く者には滅びが来る。ここ3節、自分の口を見張る者は自分の命を守りとありますね。このつぶやきの災いから守られる方法、それは自分の口を見張ること。しかしその唇を大きく開く者には滅びが来る。それは先ほどの民数記の方でも見ましたね。コラとその仲間たち、またこの民衆、彼らは自分の唇を大きく開いて、ただ思いのままベラベラベラと赴くままに開いて、唇を開いて、今度は地面の方が開いて、彼は飲み込まれてしまいました。知恵のある子は父の訓戒に従います。しかしあざける者は叱責を聞きません。人はその口の実によって良いものを食べます。しかし裏切り者は暴虐を食べることになります。自分の口を見張る者は自分の命を守る者です。しかし唇を大きく開く者には滅びがきます。このようにつぶやきの災い、つぶやいたがために、彼は滅ぼす者に滅ぼされてしまいましたが、その滅びから免れるにはまず唇を見張ること、その唇の泉である心を見張ること、まずそれが私たちにできることです。しかし私たちがもう思い寄せるような感情、怒り、妬み、そうしたものに負けてしまうことは時にあります。そうしたら当然災いはその身に招きます。滅びる者が追いかけてきます。その滅びる者に追いかけられてしまった時、私たちがもう自分の唇でつぶやきの災いを振りまいて、そして滅ぼす者に追いかけられてしまった時は、そのような時はどうすればよいでしょうか。その時においてもまだ救いの道はあります。民数記の16章では14,700人がその災いで死にましたが、残りの民はその災いから免れました。どうやって免れたか、もう一度16章の46節からお読みします。民数記の16章の46節からです。モーセはアロンに言った。火皿を取り、祭壇から火を取ってそれに入れ、その上に香を盛りなさい。そして急いで回収のところへ持って行き、彼らの贖いをしなさい。主の前から激しい怒りが出てきて、神罰がもう始まったから。アロンはモーセが命じたように火皿を取って集会の真ん中に走っていったが、見よ、神罰はすでに民のうちに始まっていた。そこで彼は香を焚いて民の贖いをした。彼が死んだ者たちと生きている者たちとの間に立った時、神罰は止んだ。アメン。この民が贖われたのは大祭司アロンによりました。アロンが死んだ者たちと生きている者たちの間に走っていって、そしてそこで香を焚いたから、祈りの香を焚いたから、彼が贖いをしたから、取りなしをしたから、だから神罰は止んだんです。このアロンもですね、コラやそれからこのイスラエルの民衆たち、そのつぶやきの的でした、対象でした。やじられたんです、大祭司アロンもモーセも。にもかかわらずアロンは走っていって、この民のために贖いをしました。彼らを取りなしました。 この大祭司、皆さんにとってはイエス様です。イエス様は民衆にやじられました。お前なんかトップに立ってほしくないよという、そういう邪悪な群衆たちによって捕らえられ、剥ぎ取られ、くじで引かれ、十字架で貼り付けの死刑にされました。このお方こそ私たちの大祭司です。このイエス様はその十字架上でですね、私たちのために取り出しましたね。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのですと。私たちも自らの罪のために自らの唇を制しなかったがゆえに、滅びの災いが追いかけてくることがあります。その時、人々は当てになりません。その時、唯一当てにできるのはただ皆さんにとっての大祭司なるイエス様のみです。イエス様こそ生きている人と死んだ人たちの間に立って、祈りの子を抱き取りなし、私たちのために祈ってくださるお方、唯一の方、唯一皆さんの成り立ちを知り、皆さんがいかにこのイエス様に対してひどいことをしても、なおイエス様は取りなしてくださいます。そういうわけで、滅びの災いに追いかけられた時、もし皆さんがつぶやいたために滅ぼす者によって災いに追いかけられた時は、この大祭司なるイエス様のもとに行くべきです。イエス様に滅びと救いの間に立っていただき、皆さんの災いと祝福の間に立っていただいて、そしてイエス様に取りなしていただく、それこそ脱出の道です。救いの道です。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせられるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいます。今日は、つぶやいたつぶやきの災いによって、災いに追いかけられた人たちのその救われた次第を見て、そして私たちも、そこから救われる方法、すなわちまず自らの唇をしっかりと見張ること、唇の奥底から出てくる心を見張るべきことです。そして唇の結ぶ実を皆さんは食べることになります。皆さんが祝福されたいのであれば、祝福の言葉をたくさん唇から出すべきです。皆さんが本当に喜びであふれたいのであれば、喜びの言葉を、人を喜ばせる言葉を皆さんは唇から出していくべきです。しかし皆さんがですね、怒り、妬み、そうしたものを唇から出すのであれば、皆さん自身が怒りに身を焦がすことになり、皆さん自身が妬みに身を焦がすことになってしまいます。そういうわけで、唇から出す言葉には気をつけてください、ね、箴言の13章2節にありましたね、人はその口の実によって良いものを食べ、裏切り者は暴虐を食べる。自分の口を見張る者は自分の命を守る。ぜひ皆さんの唇をよく見張ってください。そして唇からは良いものをたくさん出して、そして良い実をたくさん得る皆さんでありますように。そして皆さんがもし唇から悪い言葉を出したことによって滅びの災いに追いかけられたときは、大祭司であるイエス様のもとに行ってください。その時、イエス様助けてくださいとだけ呼んでください。イエス様こそ皆さんを死と滅びから皆さんを救い出すことのできるお方です。イエス様は死んだ者たちと生きている者たちとの間に立たれるお方、皆さんが命と死 祝福と呪い、その分岐のところに立つときは、ぜひイエス様を呼んでください。そして末永く幸いを得て、唇からのその良き実にあふれて、それを満ち足り、その良き実に満ち足りて、この生活を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、誠の大祭司なるイエス様、あなたが十字架上で死んでいる者と生きている者の間に立ち、取りなしてくださったことを感謝いたします。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのですと。イエスよ、どうか私たちは命にあくまで立ち続ける私たちでありますように。もはやこの荒野の民が一日も翌日に早速つぶやいてしまうような、そのような災いを身に招くことがありませんように、私たちがただ唇からは良き言葉、人を養う言葉、人の命を育む言葉をのみ出して、そして命を刈り取り、育みを刈り取り、祝福を刈り取る私たちでありますように。私たちは唇の実を、それを刈り取って食べることになります。イエスよ、唇からはただ祝福を出す私たちであり、この天聖一同でありますように。そして末永く平和と尊厳に満ちた生を全うすることができますように。イエスよ、私たちを守って導いてください。今日のこの御言葉に感謝して、私たちの大祭司であられる、私たちの取りなしの主であられるイエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アメン。アメン。